逆転の日という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。フリムの祭りということはユダヤ人たちが殺される日が決まったその日、神様が彼らを生かしてくださいました。それで殺そうとしたその相手を全部絶滅させたその日であります。クリスチャンにとってはこのフリムの祭りは復活の祭りと同じ日で意味であります。私が死ななければならないところにイエス様が代わりに死んでくださって、イエス様のよみがえりによって私が生かされました。今回フランスでユダヤ人たちとアリアをしました。このアリアをしたそのイスラエルに入った日がこのプリムの祭りの前日でした。今回のアリアはこの前のエジオピアのアリアのように、もう公式なその公事行事とか、まあ、イスラエルの空港に入ってもういろんな人々が迎えるようなことは一切なかったんです。いつもテロの危険があったからですね。だから、まあ、30名をね分けて、行くユダヤ人のふりをしないそのようなあれをしながら帰りました。イスラエルのホテルに到着してみるとユダヤ人のこのガザというところの隣のキブツがあるんですけど、そこのキブツが全部壊されました。そこの避難民たちがうちのホテルに泊まっていったんです。彼らがプリンの祭りをしていったんですね、子供たちが。じゃあ第一番目、プリムの祭りです。プリムということはプルというくじというところを意味なんですね。くじを引く、くじを引いたら殺される人が生き、まだ殺す者が殺される、そのくじを引いたんですね。逆転という意味のプリムの祭りであります。ユダヤ人を殺そうとした者がアマレク人です。アマレク人のハーマンですね。このハーマンというものは卑劣なもの、傲慢なものです。卑劣な方法で王の2番目の位置まで登りました。その登ったその地位、力を持ってユダヤ人を殺そうとする。まあこのアマレク人との関係はその地点から500年前サウル王が神様からいただいた命令がありました。アマレク人を征絶せよ。しかしこのサウルは神様の命令を聞かなかったんです。アマレクの王アガクをね生かしました。自分の先輪として見せたかったんです。神様はアマレクと永久に戦うと宣言されました。これはイスラエルがエジプトから出た時からこの弱かったイスラエルを攻撃したからであります。だからこの聖書の文言を知っているモルデガイは絶対ハマンというものに挨拶をしなかった、お辞儀をしなかったんです。それで怒ったハマンはモルデガイの民族ユダヤ人を全部殺す許可をもらったんですね。その許可をもらったその日、一節見ましょう。
2の月、すなわちアダルの月の13日、この日に王の命令とその法令が実施された。この日にユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変してユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。
この第12月、第12月、うん、月 月の13日、これが今の3月にあたるそのあれですよ。その日が殺される日でした。ね、もう神様、王から全部許可をもらった日ですね。その日、ユダヤ人が殺されるんじゃなくて、殺そうとした人がいっぺんに変わった、逆転されたと言ってるんです。サタンが皆さんと私を誘惑して罪を犯させ、エデンを地獄に変わったんですね。罪のゆえに私たちは死ななければならない、生まれながら身怒りを受けるべきものでした。しかし神様が自分の御子を私たちのために送って、その御子が私たちの罪を全部背負って十字架にかかって死んでくださったことで、皆さんと私は生きるので生かされたのであります。イエス様の死が私の死、イエス様の復活が私の復活になりました。この不倫という説は、ユダヤ人たちが死ぬその運命の日に、神様の助けによってハーマンが十字架に、モルデガイを殺そうと、その十字架に殺そうとしたその日にハーマンがそこにかけられた日であります。まあ、このユダヤ人たちが今全世界から殺される、その反ユダヤ主義テロ、その危機、それがね、2023年10月7日ハマスがガザから7000発のミサイルをイスラエルに撃ち込んだ後からの問題ですね。最初の世界世論はハマスが悪いと言ったんです。しかしサタンがその世論を全部握っているので、イスラエルが悪いとそのように変えてしまいました。それで今フランスでは反ユダヤ主義が 1000% 増えました。世界的に今ユダヤ、反ユダヤ主義が今広がってるんです。アメリカでは 100% 増えて、国連でハマスのために、このまたイスラエルのためにこの機会を知ったんですけど、アメリカがそこをハマスが有利になる機関に対して拒否権を使わない、棄権をしたんです。それで今まだミサイルが不倫の時にも飛んでくるし、空港にも港にも飛んでくるんですよ。このフランスで人々が、私が行った時、7名が殺されるんですね。このキーパーというユダヤ人たちが、この頭に男性がキーパーというものをつけるんですけど、それをつけたら狙われるから帽子をかぶってるんです。まだユダヤ人芸能人たちがテレビで拒否されるし、まだ授業ができなくなってる、子供たちを学校に送ることはできない。そのようにもうヒトラーが現れる本当に純然な雰囲気と今似てるんです。それでアリアが 240% 爆発しました。増えました。この3節を見ましょう。
諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れたからである、
この召集の首長、大衆、総督、王の役員ということは全部異邦人ですよ。異邦人がユダヤ人を助けたと、私たち異邦人である私たちが今回ユダヤ人たちのアリアを助けました。それは主のためでした。主がアリアを命令したから、私たちはそれを信じてるんです。 このアリアを命令したかったは主、その命令を実行するために呼んだのは私たち、それを神様がこう指を肌を、ここを助けなさいという肌を振ったんです。それが私たちの目には見えたから、私たちがエジオピアにもフランスにも行きました。これはもうイザヤ43章49章で書いてある通りです。これは私たちがイザヤ55章の5節を見ると、見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民が、で私たち異邦人ですね、あなたのところに走ってくる、これはあなたの神主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。このイスラエルの聖なる方のために異邦人が来るって、それで彼らを乗せてイスラエルにアリアをすると、そのように約束してます。今回イスラエルである青年がこのような話をするのを聞きました。ラクダの話をしました。ラクダがどうしてこの背中がこう丸くなっているか、砂漠を長く歩くから水が溜める、水を溜めるためだと言いました。目の網というものがね、どうして長いか、これは砂漠の砂を止めるためで、それで足が長くて膝は強い、その理由はその砂漠の暑さを耐えて長く旅をするためだと、そのような話をしました。このようなラクダが今は動物園にいる、だからこのイスラエルのために、イスラエルに住むようにユダヤ人たちは作られている、そのように選ばれている、 DNA の中でラクダのように砂漠に住むようなことが入っているんですね。しかし散らされて別の場所で住んでる、だからこのようなところでは、ユダヤ人の働きができなくなる。ユダヤ人はイスラエルの土地に来た時身を結びますと言いましたね。土地と結婚した、だからアリアをしなければならない。今全世界に散らされている人々が半分、帰ってきた人は半分です。だから今から皆さんの事業がますます祝福されて、全部アリアができるまで一緒に協力して祝福しましょう。神様がそのことで祝福してくださいます。2番目はこのように逆転ということが起こる理由ですね。エステルです。エステルがその逆転の理由です。ユダヤ民族が滅ぼされる寸前に逆転された主人公がエステルです。エステルはハーマンの計画を知りました。それで自分の民族がもう殺されることを分かりました。それでこのように言いました。エステル4章16節を見ると、言って、シューマンにいるユダヤ人みんな集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように、私も私の子女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いて、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。このように死にます、死をかけて断食をしました。で、断食をすると私たちの中にあった自我というものが死んでいくんですよ。だから断食を しましょう。そうすると自我がなくなるときれいに見えますよ。自我があると顔に自我というものが出てくると怖いんです。だから断食をすると人が美しく見える。お見舞いに行きたい人は断食して行ってみて、そしたら成功します。私はうちの家が破産されて、断食を10日間しました。10日間して宵戸教会の大学部に行ったら、今の私の妻が歓迎して、私を初心者だったからね、それから惚れたみたいんですよね。その顔。どうして麗華ちゃんが可愛いんですか？麗華ちゃん誰も抱こうとする、その理由は顔に自我がないから、固執とかそのようなあれ頑固さがないから。断食するとそれがなくなる。皆さん、このようにしてハーマンが死ぬんですよ。私にあったハーマンが出ていくんです、断食をすると。そしたらきれいに見える。だから最初のこの妻であったアーシュレス王の最初の妻であったワディさんという、もう資生堂とかもういろんな化粧品をしてもいっぱい何かをかけても、自我というものが強くて自分の夫である王を無視するんですね。だからもう終わりでした。それでエステルになったんですけど、エステルはさらに断食をして、もう美しく見える。いやあ、あなたの願いを言え、国の半分でもあげるから。王様が自分の妻に惚れてしまう。エステル交渉三節を見ると、王は彼女に言った。どうしたのだ、おひエステル。何か欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれる。このように人が変わる。だから、エステルが願ってたそのハーマンの、ね、処分の王が知ったんですね。九章中二節を見ると、それでさらにもっと欲求があるかと聞くんです。皆さん、このように私たちが中にあるハーマンを全部打ち殺したら、私の中でキリストが現れるのであります。私はキリストと共に十字架につけられたということは何でしょう。これは私の罪、ハーマン、傲慢がここでつけられたと。そしたらキリスト、素直さ、死にまでも従われる、ね、この霊が私たちに来るんですね。それで神様に従うようになるんです。今回私がフランスで一緒に私の部屋に、一緒に入ったパック教授、ダニエル教授、ルームメイトでした。彼が自分の奥さんが書いた本を2冊あげたんですけど、私がもう一挙に夜食事に行かないで全部ホテルの中でそれを読みました。その内容はそれですよ。こう夫婦が合わなかったと。最初奥さんの目標はソウル大学トップで卒業して全面奨学金をもらってアメリカに行ったその女性ですよ。女性の目標は勉強よ。勉強する時だけ幸せです。だから結婚もいらなかったんですね。けどこの夫である人が結婚を求めたから結婚はしたんです。けど勉強勉強、夫は一緒に家族生活しようと言うんです。だから、ああこれが結婚か、もう自分の夢がなくなる。 それで自分が本当にうつ病になるんですね。もうあとはもう死にたい、離婚したいと、その願いばっかりだったんです。しかしある日、主がね、父の心を自分に与えて、ああ、父の心が十字架のイエス・キリスト、私をこんなに愛しておられる、この心、父に、ということを分かってる。なかなか本の中でね、そこまで悟った人、私は見つけたことがないんですけど、その本がそれが書いてあったから私は夢中になったんですけど、それで神様が彼女に語りますね。あなたに夫に王として従順してあげてください。お、神様が自分に頼むんですよ。そうしてくれないか。はい、わかりました。王としてうちの夫を迎えます。それで、夫が医者だったので会社から帰ってくるのを待つんです。もうきれいに全てをと、王様が来られる、全て備えて王のようにこの預かるんですね。従順するんで、このバック教授は私に言いました。ある日急に妻が変わった。それで驚きました。それで自分も変わりました。自分の心も妻に向けました。妻が愛らしくてもうたまらない。イスラエルでね、妻と奥さんと出会ったんですけど、まるでしもべのように奥さんをこう使えるんですよ。王妃として、彼女はこの夫を王として、王の妻は王妃でしょ、だから王妃として使う。本当に美しく見えました、二人が。まあ家庭がエデンに戻りました。エデンが壊れたのは、最初妻が、エヴァがね、サタンの言うことを聞きました。サタンは、どうしてお前夫に従おうとするか。神様がその順番を秩序を決めたんですよね。アダムをどうしてアダマとして従順しようとするか。あなたも上になりなさい。フェミニズムを、ね、教えたんですね。これが善悪の知識の木の実ですよ。サタンはいつも神様が立てた秩序を壊そうとする。今全世界的に女性が上になって、ね、フェミニズムになってるんですけどね。それが、ね、家庭を壊したものです。それを悔い改めて、夫を本当に神様の秩序、御言葉を本当に守る、それで家庭を守る木は女性が持っているんです。だからサタンが何度もこの奥さんに来ました。あ、夫あなたが見たらもう本当に平凡じゃない、何が王なのと、このように誘うんですよ。本当に感情もそのように起こるんです。そりゃそうでしょう、ね、アダマもいい女性ですから、断食をする3日間断食をする、エステルに戻る。神様が断食をしながら、いやあんまりにも夫は平凡な人ですよ、王ではないんですよと言ったら、あなたの信じた通りになるか、あなたが夫を見てるその通りになるんだ、ああ許してください、 それで一方また不問です。従順、従順ということはね、自分が死の意志なんですよ。意志がそれを自分は死ぬことを意味するんですね。従順。そうすると夫は変わるんですよ。どんどんどんどん変わる。自分が信じた通りになるんです。それでその家が祝福されて、もうこの二人がこの世に一つになってエデンが備えられ、こう祝福されると夫がもう祝福されて、もう道が開かれるんですよ。妻も道が開かれるし、四節のようにね、というのはモルデガイの王宮で勢力があり、その名声はすべての主に広がっており、モルデガイはますます勢力を伸ばす人物だったからです。このパク教授、パクダニエル教授はそのようになりました。皆さん、夫が家で自分の妻から尊敬されると、男性は力が発揮できるのであります。アーメンが小さい。信じた通りになりますよ。だから皆さんの夫が成功すると、皆さんの妻も皆さん自身も成功する。王の権力が王妃の権力になって、一つの民族が救われ、一つの家族が救われ、子供たちがみんな祝福されました。キングダム、ファミリー、王様がおられるファミリーになったんです。もうこの夫であるパク教授も、もうすごく主を慕う、主をいつも求める人ですよ。だから主の声をいつも聞いて幻を見る、そのような男性になりました。皆さん、神様は皆さんが魂が恵まれ、全ての点で恵まれ、健やかになることを願っておられます。豊かに皆さんがエデンの祝福、喜びの祝福、またその神様の無限に注いでくださる祝福の中で、いつも伸びるようにイエス様の御名によって祝福します。じゃあ祈りましょう。
Ok, ce que je voulais vous dire d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est magnifique ce que vous êtes en train de faire. Et en tant que Cohen, permettez-moi de vous bénir et bénir toute votre famille, vos enfants, vos petits-enfants.
I am very happy to see you now and I hope you come in Israel with all family. Thank you very much.
Thank you.
Bye-bye.
God bless you.
This is a very holy place.
My soul, my Savior, God, to Thee. How great Thou art!
with shout of acclamation and take me home.
Talarimata Yeshua Melech HaKavod.
When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart?
Then shall I bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art.